聖書を読みます。最初に旧約聖書からコヘレトの言葉第3章1節から15節までを読みます。旧約聖書の1036ページです。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求めるとき、失うとき、保つとき、話すとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを慈義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、そのロークによって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追いやられたものを神は尋ね求められる。次に新約聖書からマタイによる福音書第6章25節から34節まで、新約聖書の10ページです。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず、摘みもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。祈ります。天地万物の作り主、生ける誠の神様、新しい月の初めに兄弟たち姉妹たちと共に あなたを礼拝するためにここに導かれております幸いを感謝いたします。どうかこのひとときを祝福してください。私たちに命の御言葉を聞かせてください。そしてあなたの御心に従って生きる勇気と知恵を私たち一同にお与えくださるように心から祈ります。また今月教会で計画されているすべての技をあなたが祝福してくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。季節の変わり目です。体調が万全でない方々やご高齢の方々を特に顧みてください。心を病む友にはあなたの慈しみを、悲しむ友には慰めを、難しい人生問題で悩む友にはあなたの光を、志を立てた友には適切な導きをお与えください。旅行中の方々の旅路の平安をお守りください。神様、私たちの教会の教会学校にどうか一人でも多くの子どもたちを集わせてくださいますように祈ります。そしてこの子たちが若き日に作り主を覚えることができるように、どうかあなたのお導きをお与えください。私たちの国のために祈ります。世界的な恐慌の不安が人々の心を暗くしている中で、この国もまた混迷の度を深めています。自衛隊の高官が植民地支配や先の戦争を肯定するような歴史認識を公にして私たちを驚かせました。どうかすべての日本人が、特に指導的な立場にある人々が、自己正当化をやめて歴史の真実に目を開き、近隣諸民族の人々に対して真に謙虚になり、誠の平和に貢献することができますようにお導きください。若者が希望を持てず、母親が安心して子供を産めず、お年寄りが安心してお医者さんにもかかれないような社会になるのではないかと私たちは心配しています。神様、どうかこの国を憐れんで、公平と正義が行われる国としてくださいますように。世界の平和のために祈ります。今週アメリカでは大統領選挙が行われますが、どうかあなたの御心にかなう変化が起こりますように。そして全世界が少しでも平和に向かって前進することができますようにお願いいたします。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に子どもたちやお年寄り、病床にある方々や障害を持つ人々をあなたが日々お守りくださいますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みました旧約聖書のコヘレトの言葉というところについて、三章についてお話をしたいと思います。今日このテキストがに基づいて説教するようにと、あるところにそういう指示が書いてありましたので、私はそれに従いたいと思いました。なぜこのコヘレトの言葉が選ばれたのか私にはよく分かりませんが、しかし私の好きな文章の一つです。誠に独特な、 文書でありまして、特に一種の虚無感みたいなものが漂っている。そこが非常にユニークですね。旧約聖書の中でもユニークです。旧約聖書にはこれに類するものは他にありません。一体誰がこういうものを書いたんでしょうか。そのことをまず、申し上げてみたいと思います。この冒頭にコヘレトの言葉の一章の一節に、著者が暗示されています。エルサレムの王ダビデの子、そう書いてあります。でこれはソロモン王のことです。ダビデ王の息子ですね。ソロモン王です。でそれに続けてコヘレトとありますけれども、昔はここは伝道者となっていました。ですからコヘレトの言葉というのは昔の聖書では伝道の書という名前がついておりまして、この新共同訳になりましてからコヘレトという言葉を使うようになりましたが、耳慣れない名前だと思います。旧約聖書学者の木田健一さんによりますと、でこれはもともと召集者、呼び集める人、そういう意味なんだそうです。召集者で、これもソロモンに当てはまるんですね。と言いますのは、エルサレムに神殿が完成したときにソロモンは契約の箱を、これは10階の2枚の石の板を収めた箱のことでありまして、日本風に言うとご神体みたいなもんですが、それを神殿の中の一番神聖なところ、至聖所というところに安置いたしました。でそこで彼は祈りを捧げたわけですけれども、その時のためにこれは列王記上の8章の一節に出てくる言葉ですが、イスラエルの長老、すべての部族長、イスラエル人諸家系の首長をエルサレムの自分のもとに召集したと、そう書いてあります。召集したと書いてありまして、ソロモンは召集者であったというわけですね。ですからこれはコヘレトの言葉というこの文章は、ソロモンが書いたものだろうと、昔からそういう説が有力でありました。しかし研究が進むに従って、それはちょっと違う。で実際にこれらの知恵の言葉を語ったのはソロモンではない、もっとずっと後の時代のものだと、紀元前2世紀後半と言われます。でその頃、ヘレニズムの時代と呼ばれていますけれども、紀元前2世紀後半の頃にある知者、賢人、知恵のある人、その人がソロモンの名を借りてこういうものを書いたんだろうというのが今一般に受け入れられている説であります。さてこの文章を読みますと、一章の二節にこういう言葉があります。コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべて虚しい。でこれは昔の訳で読みますと、文語訳で読みますと、空の空、空の空なるかな、すべて空なり、そういうふうになっておりまして、虚しさというよりも空という言葉が使ってあります。空の空、すべて空である。でこういうのを虚無主義っていうんでしょうか、虚無思想っていうんでしょうか、あるいはニヒリズムなんて言うんでしょうか。でこれは聖書の中では、ここにしか見られません。空の空、 空の空なるかな、すべて空なり。で、その今のは一章の2節の言葉ですけれども、その少し後に12節から14節にかけて、こういう言葉があります。私コヘレトは、ちょっと飛ばしまして、天の下に起こることをすべて知ろうと熱心に探求し、知恵を尽くして調べた。私は太陽の下に起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも皆むなしく風を追うようなことであった。で、ここでもむなしさが強調されています。特にここではこのコヘレトという人は、いろんなことを研究したということが書いてあります。まあ、いわば学問の道を極めたと。しかしそれも虚しかったというのであります。で、私はゲーテ のファウストという書物を思い出したんですが、若い頃一生懸命読んだ記憶があります。その中にファウスト博士というのが出てまいりまして、これは中世からずっとヨーロッパで伝えられていた一種の伝説みたいなもんですけれども、それに基づいてゲーテが書いた。で、そのファウスト博士はあらゆる学問を徹底的に研究した。で、ついにはアラズモガナの神学まで収めたって彼はそう言っています。そこまで来ると私は思わず笑ってしまうんですけれど、アラズモガナの神学とは一体何事かと、しかしなんとなくおかしくて、そこで私は笑うのが常でした。アラズモガナの神学、そこまでやったけれども、その挙句俺はここにこうしている、気の毒な哀れな俺だな。で、彼はそう嘆きます。だからどんなに学問研究に勤しんでも、一生懸命に真理を追求しても、結局何か虚しさが残る。で、そこでコヘレトは、この点もファウスト博士と非常に似ているんですけれども、快楽を追ってみよう、二章の一節ですね。快楽を追ってみよう、愉悦に浸ってみよう、そう考えるわけです。で、こうした場合の定番は、二章の三節にありますように、酒で肉体を刺激し、愚行に身を任せる。で、これが定番です。無論それだけでは終わりません。で、このソロモンとよく似ているというコヘレトという人物は、いろんなことをやりました。自分にとって楽しい、面白いと思われるようなことをいろいろやりました。二章のその後の方を読んでみますと、大邸宅を建て、素晴らしい庭園を作り、男女の奴隷や家畜を誰よりも多く所有し、金銀を蓄え、国々の王侯、王様たちが秘蔵する宝を手に入れ、男女の歌い手を揃え、これは専属の歌い手を持ったということでしょうね。そして最後に、大勢の美しいそばめを置いたと書いてあります。で、こういうところもソロモンとそっくりですね。ソロモンという人は不思議でたまらないんですけれども、正妻700人、そばめ300人というんです。合わせて1000人の女性たちを高級に住まわせていたと言われます。名前を覚えるだけでも大変だと思いますが、しかしコヘレトはそういうことを書いた後で、私は好き勝手なことをやったと、自分がやりたいと思うことはとことんやってみた。ところが彼は二章の一節で、見よ、それすらも虚しかったと告白しています。 で、他にも彼が虚しさを感じたことはたくさんあります。で、これは私たちの、人生を考えても納得がいくことだと思います。私たちも何かあると、虚しさを感じることってあるんじゃないでしょうか。ちょっとしたことでも、ああ虚しいなと思う瞬間がありますでしょう。で、人生というのはそういう虚しさを感じるときと、非常に張り合いを感じてやってるときと、ないまぜになって進んでいくんじゃないかと思います。で、そういう意味でこのコヘレトの言葉が言ってることは、書いていることは、大変現実的だと思うんですね。虚しさっていう、そして彼は人生そのものが虚しいと感じているんです。彼はこう言います。これは2章の22節から後ですが、まことに人間が太陽の下で、太陽の下で心の苦しみに耐え苦労してみても何になろう。一生人の務めは痛みと悩み、夜も心は休まらない。これまた実に虚しいことだ。そんなふうに言うんです。で、先ほどちょっとお名前を挙げた木田健一さん、優れた旧約聖書学者ですが、で、この人はこういうコヘレトの思想には仏教の影響があったんじゃないかと言っています。諸行無常とかですね、そういう仏教の考え方がこのコヘレトに影響したんじゃないかというわけなんです。で、確かにそういうところがありますね。で、それに、シルクロードが日本ともつながっていたということを思いますと、それはありえないことでありません。あの時代、交通手段は発達していませんでした。自動車ももちろんありませんし、新幹線もありません。そういう時代だったけれども、文化の交流ということは驚くほど広範囲で行われていた。昔の人って偉いもんですね。あと預言者たち、旧約聖書の預言者たちもそうなんですけれども、実に新しい情報を、例えばアッシリアとかバビロニアとか、そういうところから得ています。文化の交流というのは驚くほど広範囲で行われていた。で、そういうことを考えますと、仏教の影響があったということもありえないことではないと思います。で、ちょっとその仏教について話が飛ぶわけですけれども、最近朝日新聞の夕刊に、佐々木静香と読むんでしょうか、佐々木寛、神尾静子さんの静という字ですが、そういう方、これ花園大学の先生で仏教哲学をやってらっしゃる専門家です。で、この方が毎週木曜日でしたかに夕刊にコラムを書いておられて、日々これ修行という題のコラムです。私はそれを楽しみにして読んでいます。で、その中で最近、先週のことですけれども、面白い文章にぶつかりました。で、この佐々木先生という方は宮崎駿のアニメ映画が大好きだっていうんですね。特に天空の城ラピュタっていう、あれが好きだっていうんです。で、あの映画はアニメ映画は繰り返し繰り返し映画館に通って見たというんですね。お坊さんがそういうのを見てるところっていうのはちょっとおかしい感じがしますけれども、しかし私はもう本当にこの人が好きになりました。私もアニメは好きです。で、彼が言うには、アニメでは 一枚一枚別々に描いた絵をつなげて写してそれを上映するわけでしょ。で、一枚一枚別々に描いた絵を連続してスクリーンに上映する。すると、これからあとは佐々木さんの文章です。すべてはスクリーン上の一瞬一瞬の点滅の世界なのに、眺めている私たちはそれを一つのものが連続して動いていると感じる。実は仏教が考える時間の流れもこれと同じだと言うんです。私はハッとしました。非常に教えられました。一瞬一瞬の点滅、それが見ている私たちには一つのものが連続して動いているように感じられる。時の流れっていうのは仏教ではそういうものだと教えるというわけです。で、しかし佐々木さんは続けて書いているんですが、その繰り返し繰り返しの間に私という存在は少しずつ変わっていく。もっと厳しい言葉を使うと、少しずつ崩壊していく、崩れていく。で、この崩壊現象を仏教では諸行無常と呼ぶのだと。あるいは無為とも呼ぶのだと。無為っていうのは善と優位の青年なのかっていう時に優位という漢字を書きますね。あれにあたるんですが、それを無為と仏教では呼びます。そして佐々木さんはこう言います。仏教が目指すのは無為の奥山を越えたところにある平安の境地なのである。無為の奥山境を越えて浅き夢見し永もせずっていうのがありますね。で、あの無為の奥山を越えたところに平安がある、それを求めるのが仏教であると。で、そういうふうに彼は書いています。で、これはこれで優れた考え方だと思いますね。私は感心しました。で、しかしコヘレトの思想はやはりそれとは違うと思います。木田さんは仏教思想の影響があるというふうに言っておられますけれども、影響はなかったとは言えませんが、やはり違うと思いますね。仏教では今もこの佐々木さんの言葉を紹介しました通り、私たちの世界は一瞬ごとに生まれては消え、生まれては消えということを繰り返している。その刹那ごとの点滅の連続、それを時の流れという言うんです。ここには神様はいません。仏教で一般的に神はないと言われていますが、で、ここでは非常にはっきりとそれがわかります。ここには神様はいません。で、神様がいないっていうところに大きな特徴があるわけなんでしょうけれども、で、コヘレトは先ほど読んだ今日の三章の一節以下ですね。そこでやはり時について述べています。そしてその時というのは一瞬ごとに生まれては消え、生まれては消えていくという、そういう時ではなくて刹那ごとの点滅の連続というのではなくて、神によって定められた時であります。一節に、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。で、ここに私はちょっと補足して読みたいんですが、何事にも神の定めた時があり、天の下の出来事にはすべて神が定められた時がある。本当はそういう意味でしょう。神様が定めた時というものがある。で、こういう時のことを ギリシャ語ではカイロスと言いまして、決定的な時です。時間の延長のことではありません。私たちが何時何時というふうに言ったり、何時間というふうに考えたりする、それは延長、時の延長のことです。それはギリシャ語ではクロノスと呼びまして、はっきり区別しています。神様が決定する時、決定的な時というものがこの人生にはある。カイロスがある。で、コヘレトはそういうふうに考えています。それを彼は私たちの日常経験を例にとって、展開いたします。生まれる時、死ぬ時で、これははっきりしてますね。説明の必要はないと思います。生まれる時、死ぬ時、これはやはり神様がお決めになる。それから植える時、植えたものを抜く時で、これはおそらく農作業のことだろうって仲介者は言います。畑に何かものを植える時には、今がその時だっていう、お百姓さんは経験からそれを知っています。そしてそれを抜くとか刈るとかっていう、そういう時も今がその時だっていうことをお百姓さんたちは知っています。植える時、植えたものを抜く時。三節は殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時というものです。で、これはおそらく戦争の開始と戦争の終結、破壊と建設、そういうことを言ってるんだろうと仲介書には書いてあります。で、ちょっと引っかかる方もあるかもしれません。私も引っかかります。戦争というのは不可抗力ではない、人間が始める罪です。ですから人間がちょっと考えれば始めないことだってできるんです。そしてすぐにでも戦争をやめることもできます。戦争は不可抗力ではありません。そういう意味で私はこの言葉に引っかかりを覚えますが、しかし昔はやはり人間の力を超えたことだというような感覚で考えることもあったんじゃないでしょうか。人々は思いがけず、ある日どっかの国の軍隊が攻めてきて、そこら中を荒らしていった、そういうことだってあるわけでしょう。ですから、この場合の戦争というのは、そういうことを考えるとわからないこともありません。4節は泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、これは喜怒哀楽です。人生にはそういうことがいっぱいあります。しかしそれぞれにやはり時というものがある。石を放つとき、石を集めるとき、これは分かりませんね。で、意味がよく分からないところです。しかしある学者は、大変ロマンティックな想像をいたしまして、恋人同士が抱擁するときに石を投げて合図にしたんだと言うんですね。で、その後に あと半分に抱擁するときという言葉がありますので、五節ですね。石を放つとき、石を集めるとき、抱擁のとき、抱擁を遠ざけるとき、それはそういうことじゃないかというロマンティックな想像をした学者がいます。六節は求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、これは商売の駆け引きですね。で、今日でも特に今は投資家が慌てておりまして、株を今売るか今買うか、そういうことで一喜一憂しています。で、潮時を狙っています。おそらくそういうことでしょう。 七節は咲くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき。これも分かりにくいんですけれども、ある人は悲しい知らせを受けたときの悲しみと沈黙、慰められたときの立ち直り、そういうことを意味しているのではないかと言っています。そうかもしれません。それから八節に、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。これは説明の必要はないでしょう。このように全てのことには時がある。それは神様が定めてくださった時だとコヘレトは言うのです。で、11節、ここは神は全てを時宜にかなうように作りと書いてありますが、前の公約ではこうなっていました。神のなされることは皆その時にかなって美しい。この訳の方が私は好きです。神のなされることは皆その時にかなって美しい。ご存知の方も多いと思いますけれども、鈴木正久牧師、私の、そしてここにいらっしゃる多くの方々の恩師でした。その方が癌で亡くなられるとき、そのことがはっきりしたときに、彼はこの言葉を引用されました。神のなされることは皆その時にかなって美しい。で、コヘレトはさっきも言いましたように、人生の虚しさを身に染みて味わった人ですけれども、同時に天地万物の創造主である神が備えてくださった美しさもある。それを感謝して楽しむこともできた人でした。で、私たちの人生はやはりそういうものであるのではないでしょうか。時として虚しさを感じる、これは人間としてはやむを得ないことです。で、しかし虚しさばかりではない。神様がお作りになった美しいものが他にもたくさんある。で、現にこのコヘレトを最後まで読みますと、そういうことがたくさん書いてあります。ですから虚しさという言葉だけに注目するのではなくて、その美しさを私たちは楽しむようにしなければいけない。その一番のことは、神のなされることは皆その時にかなって美しい。で、こういうことを心に刻むことではないでしょうか。祈ります。神様、あなたは天地万物をお作りになりました。そして私たちが経験するすべてのことに、あなたが時を定めてくださいました。それは誠に美しい時であります。そのことを創造主であるあなたを見上げながら心に刻んで生きていくことができますようにお願い申し上げます。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の527番。